インディーズ情報満載ロックラッシュレディオ。この後は各地のライブハウスの協力でお送りするライブラッシュだよ。
各地のライブハウスの情報をお送りするライブラッシュです。
はい、先週に引き続きまして、東京下北沢にあるライブハウスクラブ Q のブッキングスタッフ高橋浩二さんに登場してもらいます。
リモートでのご出演です。高橋さん、こんばんは。
こんばんは。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします、
ね、2週にわたってね、このコーナー登場なんですが、
もう何度出させてもらってるんですかね、この番組。本当に手を返しなおかえ。
そうなんですよね、
いろいろな工事で、
本当に
ありがたいです、
は
い。
でまあ、今回はクラブ Q のブッキングスタッフということで、
はい、
登場してもらうんですが、今週はね、はい、高橋浩二さんのこといろいろ聞かせてもらいたいんですけど、
はい、
まあ、もともとというかミュージシャンじゃないですか。
まあ、そうですね、ドラムを叩いてきましたね、長いこと。
ねえ、大型フェスのフジロックの常連だったりね、なんかいろいろしてたと思うんですが、
まあ、そうですね、はいはい。
クラブ Q で働こうと思ったきっかけっていうのは何だったんですか？
きっかけはですね、なんかちょっとまあ音楽活動、今も音楽活動は普通に楽しいんですけど、うん、年齢を経ていくうちに、こう自分のやりたいことっていうか、もちろんライブをやって人前で演奏したいっていうことは今でもあるんですけど、それと同じぐらいにやっぱり自分たちよりもこう若い世代がライブをやってって、人がどんどん増えてって、もう例えばね、ライブハウスでできなくなってとかっていう過程を見たいなって、すごい自分の欲求が出てきてですね、
うん、
自分が見てきたものとか経験したこととか、例えばやっちゃいけないこととか、そういうこととかを若いバンドと話せたらすごい楽しいかなと思って、
うんうん、
それがきっかけですね。で、そういうことができるのって結構まあいろんなバンドと話すのがもともと好きだったっていうのがあったんですけど、
うん
う
ん、
そういうのが仕事にできたらもっと楽しいだろうなと思って、でたまたま Q でちょっとなんかブッキングを探してるって話を聞いたんで、あ、これはちょっとまあ自分もよくやってた箱だったんで気心も知れてるし、兄さんはもう多分30年ぐらいの付き合いなんで、
うん、
あ、なんかこれ話早いかもなと思って話してすぐ働くようになったって感じですね。
あ、なるほどね、まあ、今ね話に名前が出たね、兄さんはねクラブ Q のね、立ち上げをしてずっとね、
そうですね、まあ、ずっと店長やってたっていう方で、う
ん、ね、この番組とも縁のあるクラブ Q の主。
そうですね、そうですね、はい、
なるほどなるほど。でもなんかほらよくさ、ミュージシャンがねライブハウスで働くと、自分のバンドでイベントを組んでライブハウスでやるのと、ブッキングスタッフとしてバンドを声かけるのだとなんかまた全然違うから、そこでなんかこうつまずいちゃうというか、嫌になっちゃうみたいなことって結構あるじゃない、
ありますね。ね、
その辺はもう全然大丈夫だったの？
そうですね、もともとピールアウトの時もゲストバンドとかって例えば20、30箇所やる時も、
うん、
全部自分たちで誘ってたんで、
うん、
なんかやってることはずっと変わらなくてっていうか、ライブハウスのスタッフだろうが、あのバンドのメンバーだろうが、やってることは結構一緒っていうか、
うん、
でちゃんとギャラも自分たちで手渡ししたりもしてたんで、だからそこに関してはあんまり心配もなくて、で例えばまあミュージシャンってほら結構やっぱり人前でカッコつけたがるもんじゃないですか。
あ
でやっぱりでもだから僕も自分の中でちょっと試してみて、例えば若いバンドがいるときにトイレ掃除できるかどうかっていうのはちょっと自分の中で、
うんうん、
あのそれができたら大丈夫だなと思ったんですけど、ともするとあのミュージシャン落ちぶれてこういうところで働いてるんだって思われたら嫌だなってきっと思うと思うんですけど、うんうん、なんか僕そういうのが全然なくて、
うん、
意外と普通にモップとか持ってしてるしてるのが全然何にもこう、
あ、多
分なんか自分の中では自分がやってきたことが、ね、あのやっぱ自信があったっていうか、
うん、
そういうのがあったんで、そんなもんじゃ崩れないよっていう、多分自分の中で自信があったからできたのかなとも思いますし、
うん、
意外とその辺はもうちゃんと合わせられるだけのマインドはあったっていうことが自分の中で確認できたんで、割とのどんなあのことでもできるっていうか、若いバンドとか僕が何やってるか知らない人の方が多いから、もともと何やってたかとかいうことも、うんうん、なんか特にまあ僕も、ね、自分からはそんなに言うことがないから、それでそこから築き上げてって、なんかで調べてみたら意外となんかドラム叩いてたんですねとかっていうこと結構あるんで、
うん、
そういうのがちょっと楽しいかなとも思ってますね、
うん、ね、だからそれこそね、ほらあのピールアウトに影響を受けたんですみたいなバンドもたくさんいるでしょ。
そうですね、たまになんかね、やっぱり 聞いてましたとかって言われることがあったりするんですけど、まあちょっと嬉しいは嬉しいですよね。なんかちゃんとそういう人たちが Q でまたやってるっていうのはなんかちょっと伝承できた気がするというか、
まあ、今ねこうやってライブハウスでね働いて、とやっぱりやってよかったななんて思う時っていうのはどういう時ですかね。
そうですね、やっぱりでも前回よりもお客さんが増えてたりとか、もう一人でもいいんですけど、あとなんかこう例えば人が入んなかったとしても呼ぶ努力をしてて今回うまくいかなかったけど次も頑張ろうよとかっていうそういうポジティブな話をしてる時が一番なんか僕やっててよかったなって思う時かもしれないですね。
まあでもそれにね、応えてくれるバンドとね、でもなんかあんまりほらそういうのはその場だけでね、なんかなかなか実現できないというかね、行動に移せないっていうねアーティストたちもたくさんいるとは思うんだけど。
そうですね、だから多分僕そこに関しての嗅覚はあるのかなって気しますね。ちゃんと深く付き合えるバンドを誘えてるっていうか、
なるほどね、
だからなんか今回そういうあの話をね、今回の番組の話を武見さんからいただいたときに、なんかすごく嬉しかったですね。なんかなんだね、自分が気にかけてるバンドを結構紹介できるっていうか、それがすごく嬉しかったですね。
なるほどなるほど、
じ
ゃあここでそのね気にかけてるバンド、今週のおすすめのアーティストをね、行きたいんですが、今週は何というアーティスト行きましょうか。
今回ですねリュベンスってバンドなんですけど、女性ボーカルのバンドで、まあ、ギターバンドといえばギターバンドなんですけど、歌物で割と演奏はすっごい複雑なことやってるし、みんなテクニシャンなんですけど、アウトプットがすっごいポップミュージックになってるんで、早くこういうバンドがオリコン1位とかになってほしいなっていう感じですね。
なるほど、
メガヒット飛ばしてもいいぐらいっていうふうなは思ってるんですけど、もともと出演希望で来たバンドなんで特に思い入れがあるというか、本当にさ一番最初にメンバーを相手に、2023年の12月2日って書いてあるんですけど、その時にメンバーと受付で話して、出演したいんですって来て、話をして、そこから今に至ってるって感じの、なんかヒストリーが自分の中でもあるので、非常に思い入れがありますね。
ねえ、そうだね、それだとね。
早く Q でできなくなるといいなと思ってるんですけど。
もう動員がね、もう Q じゃ収まりきらないようになってくれと。そう
です。でも明らかに増えてきてるので、もう楽しみしかないですね。
わかりました。じゃあ曲聴かせてください。
はい。じゃあ聴いてください。リュベンスでハートの尾ひれ。
「そっと突き放して」 年をも超えて永遠になってしまった。
リュベンスでハートの尾ひれでした。
切ない歌詞だね、
はい、そうなんです。このバンドもね歌詞がいいんですけど、やっぱりこのアレンジセンスが抜群で、
うん、
でなんか最初リハの時にレディオヘッドのギターフレーズを弾いてたんですよ。
ああ、なるほど。
それでなんか結構単なる J-POP が好きな人たちかなと最初の印象あったんですけど、うんうん、あれ意外と結構いろんなものを聞いてんじゃないかと思って話を聞いてみたら、やっぱりいろんなことものを聞いてたりとか、
うんうん、
あとこのアレンジがやっぱりそういう J-POP にはまらないようなアレンジだったりとか、リズムアレンジだったりとか、やっぱりちょっとねどっかフックがすごいいろんなところに曲にあって、
なるほど、
ね、繰り返し聞けるという感じですね、う
ん、ベースのメアリーさん最高です、
ね、
私ベースが好きなんですね。
あ、もうでもね、もう本当にすごい、本当にねいいベーシストです ね、
もうすべてがタイプです。もう音からあとベースのこのもう楽器自体も弾き方も最高って、
ね、もう生で見たらより惚れますよ。
あ、
うん、本当に弾き方もかっこいいんで、
うん、
ベースヒロインになってほしいですね。
あとね、ボーカルの歌声もまたいいね。
ねえ、
そうなんです。なんかすごく完成度が高いので、あとはもう、もうこれに関しては早く Q でできなくなる作業を僕は一生懸命しようという感じですね。
あ、なるほどね。はい、これからのね活躍をちょっと注意してね見とかないといけないね、
はい。お願いします。はい。
Q でライブはこの先は？
そうですね。ちょうど昨日がライブだったんですけど、7月にちょっとまた出てほしいなと思ってやり取りをしてますね。
ああ、なるほどなるほど。
とにかく定期的には出てほしいというか、出れる限りは出てほしいと思ってるので、いろんなバンドにリュベンスを紹介したいと思ってます。
うん、わかりました。
はい。
高橋さん、2週にわたってどうもありがとうございました。
は
い、
ありがとうございました。
ね、またあのいろんな形で番組の方にも出てもらうかと思いますので、今後ともよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
ライブラッシュ、下北沢クラブ Q の高橋浩二さんでした。ロックラッシュレディオ、続いては内田直孝の今日もしゃかりき。
夢とか簡単に口にできたのに、悔しさあふれるたび心で言葉を塞いだ。すべてが報われわけじゃなかったとしても、ひたむきに生きる人を見て美しいと思った。
皆さんこんばんは、リズミックトイワールドボーカル内田直孝です。
スタッフの武道です。
さあ今週も内田直孝の今日もしゃかりきやっていきましょう。
お願いします。
さあ武道君、お便りよろしくお願いします。
はい、ラジオネームチョコパンダさんからいただきました。
はい、
内田さん武道さんこんばんは。
こんばんは。
武道さんは普段アーティストの裏側を一番近くで見ていると思うんですが、
うん、
これはお客さんに見せたいでも見せられないっていう瞬間ありますか、といただきました。
あ、いいじゃないですか。
はい、
まあ、確かに。これでもあれじゃないですか、はい、いい話であれば、
はい
ね、メンバーの株は上がりますし、ね、これもう株上げ下げし放題じゃないんですかこれ、
はい、そうですね、
うん。
例えばライブの日だと、
はい、
リハーサルってお客さん基本的にはまあ見れない、
うん、まあまあまあそう
じゃないですか。
変な話になるよね、はい、だって何の曲やるのかなっていう楽しみも奪われてしまいますし、
はい、はい、なんですけど、まあ、内田さんも分かってると思うんですけど、うん、リハの最後あの頭の確認ってあれじゃないですか。
はい、はいはいはいはいはい、
SE の
もう分かりました。はいはい、
まあ、リズミックの登場曲を、はい、まあ、SE を流して、はい、まあ、照明さんと一緒に、まあ、どういう形で出てくるかとかみたいなのを確認最後にするんですけど、
はい、
内田さんも分かったと思うんですけど、
はいはい、
リハーサルの時だけのノリで、うん、
はい、
ドラムのゆうすけさんが、うん、遊ぼうやっていうタイミングがあるんですけど、うんうん、そこで iPad、
うん、
まあユースケさん持ってるんですけど、うん、そこで何かしらの画像を出して、うん、まあ、大喜利みたいなやつですよね。
ネタ画像ね。
はい、ネタ画像を出すという、うん、まあ、のが
確かにそれは、
はい、
見せたくても見せられないの骨頂かもね。
そうですね。
しかもその、はい、画像もさ、はい、そのやっぱネタ画像もさ、
はい、
もうほんまなんていうの、その、ネットで、
はい、
なんていうの、こう バズったようなとかさ、
はい、
ちょっとこの、年齢制限あるようなやつだったりとか、
はい、
でもね、本人もね、
はい、
なんか、この間なんかポロッと、
はい、
もうそろそろネタがないよって言ったけどね。
言ってましたね。
どこに、はい、どこにね、注いどんねんっていう、ベクトルを。いや、でもね、いいですよね、あれ。でも確かに、あれは誰にも、
はい、
誰も見ることがないね。
はい。
でも確かに見せたいね。空気感というか。
そうですね。
その我々がどういう、テンションでリハーサルの最後を締めくくってるのかっていうのを、
はい、
確かに
あの瞬間、まあ通常はリハだと僕も後ろの方でこう見てたりするんですけど、
うんうんうん、
その頭の瞬間だけはもうちょっと画像みたいがために前の方へちょっと行って今日は何が来るんだろうかと、
今日は何が来るんだろうか
ちょっとワクワクしてる自分も、うん、いると。
いや、だってそれで言ったらさ、
はい、
俺も本当あっそ坊やの時はさ真ん中で仁王立ちっていうかさ、
はい、
手広げて立ってさ、
はい、
やるけどリハーサルの時だけみんなに見やすいように避けてるもん。
あ、なるほどね、うん、そういう配慮が実は
そうなんですよ。ありますね、はい、まあまあそういうのもこれ、まあ、そういうね、
はい、
なんていうのかな、こう入れるとこは入れる抜くとこは抜くみたいなね、
はい、
そういうメリハリで楽しいね、こうライブにつながっていくわけですよ。
はい、
まあ、皆さんもね、ぜひとも面白いネタ画像、
はい、
あったらですね、ゆうすけくんに、
はい、
プレゼントしてあげてください。
そうですね、
はい、ストックを増やさせてあげてください、
はい、
皆さんね、よろしくお願いします。
お願いします。
チョコパンダさんですね、チョコパンダさん、お便りどうもありがとうございました。さあ、それでは今週の一曲聴いていただきましょう。我々の新曲です。リズミックトイワールドで余白が足りない。
嘘だよごめん、一度きりだって分かってる、完璧じゃない秘密なままの人生を感情担いできた、忘れられたらよかった、本当にそれでよかった、記憶は匂いに付着して、苦い思いと癒着した、離れられたらよかった、本当にそれでよかった。嘘だよごめん、一度きりだって分かってる、完璧じゃない、歪なままの人生を断りを、分かったふりもさせてよ、そうでもねしなきゃ怖くなるから、ぎゅっとぎゅっとぎゅっと見失った傷跡の痛みはまだ覚えてる、舐め合うように生き
お聞きいただいているのはリズミックトイワールドで余白が足りないです。ここでリズミックトイワールドからライブのお知らせです。皆様のおかげでリズミックトイワールド主催フェスガング対戦2025開催決定いたしました。開催日は去年と同じ我々の結成日である11月9日、今年は日曜日です。去年初開催、そして今年2年目を迎えるガング対戦、去年得た経験を生かしてさらに楽しいフェスにできるように心血を注ぎます。追って詳細な内容は発表いたしますので続報をお待ちください。そしてですね、15周年記念ガング杯の追加公演イベント、ガング杯エクストラリバース15も開催決定しております。チケットの一般抽選が E プラスにて27日から始まっておりますので、皆様からのご応募お待ちしております。その他最新情報はリズミックトイワールドのホームページや SNS など随時更新しておりますので要チェックでお願いいたします。さあ、楽しい時間はあっという間、今週もお別れの時間となりました。いつもなれやっちゃいましょうか。
お願いします。
それではご唱和ください。内田のお高の今日も
しゃかりき。
お相手はリズミックトイワールドボーカル内田のお高と
武道でした。
また来週お会いしましょう。
さよなら。
不完全なイビスを僕は愛と呼ぼう。